聖書を読みします。ローマ人への手紙14章1節から9節。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。あなた方は一体誰なので、他人のしもべを裁くのですか。しもべが立つのも倒れるのもその主人の心次第です。このしもべは立つのです。なぜなら主には彼を立たせることができるからです。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとってもその主のためとなるためで、死んでまた生きられたのです。
現代の世界は、日本の社会もそうですが、個人主義の時代になってしまいました。この個人主義というのは決して聖書から出てきたことではありません。しかしこの日本に宣教が始まった頃、アメリカやヨーロッパからの宣教師がやってきた。でアメリカやヨーロッパというのはもう個人主義の社会でありました。その宣教師たちも個人主義のある面、個人主義のキリスト教を日本に持ち込んできたと言えるのではないかと思います。それは日本にやってきて、そしてこの家族主義、集団主義の日本において個人をその家族やまた集団の中から切り離さないと、その一人で神の前に立つという、立たせて、そしてイエス様を救い主として受け入れさせるということが難しかったのかもしれません。ある面それは仕方がなかったという過程なのかもしれませんが、しかし聖書は個人主義では決してありません。でも教会の中には個人主義の教会もたくさんありますし、またこの社会は、日本の社会ももうバラバラになってしまいました。それがはっきり分かるのは、今に始まったことではもちろんありませんけれども、電車に乗って満員電車であっても、私たちは隣の人が何をしているのか全く分かりません。それぞれがスマホをこうずっと見つめている、あるいはイヤホンにで何かを聞いている、体はそこで触れ合っていても全く関係なし、全くそれぞれが自分の世界を築いて、そして壁を築いて、お互いのことに関心がない。で私たちもその隣の人が何を見、何を聞いているのか全くわからないという、そういう世界です。これ不思議な、ある面気持ちの悪い世界だと私は感じます。人間がこうして、心のある人間がこうして一緒に同じところにいても心が触れ合うことがないという、そういう社会です。まだ私の子供の頃には、田舎ではありましたけども、バスに乗ったらいろんな人たちにも話しかけるということが普通にありました。列車に乗ったら、そしてこの一緒になった人がいろいろ話しかけてきて、どこから来たの、何をしてるのっていうようなことをお互い話し、挨拶ぐらいはしたもの、少なくともこの 天候の話なんかはしたものでありました。人間と人間が触れ合うというまだ社会が残っていましたけど、今は全くそういう世界ではなくなってしまいました。個人個人がバラバラ、それぞれが自分の世界を築いて一切お互いのことに関心を持ち合わない、自分の世界にしかもう生きないという、そういう人たちになってしまったわけです。で、一頃こう自分の趣味や、まあ、その興味 の, その世界に閉じこもってしまった人たちのことをオタクっていうふうに、まあ、半分ちょっと侮蔑がこもってるんですかね、分かりません。とにかくオタクというふうに呼ぶようになりましたけども、しかしもう今日本はそういう意味ではそうオタクだろうと思います。日本1億2000万そうオタクの時代に突入したというふうにも言えるんじゃないかと思います。学者だってもう自分と世界しか知らないという、そういう非常に狭い世界 のことは知ってるけども、ちょっとその分野がちょっとでも違ったらもうよくわからないという、そういう世界です。しかし皆さんね、そういう社会にあって、私たち教会というのはこうして老若男女、だから違う背景で違う性格のものが、また違うことをしているものがこうして一緒になっている、イエス・キリストにおいて一つになっているという、そういう家族を築いているということはすごいことだと思います。これがでも普通だと思うんです。これが神様が私たち人間を作ってくださった本来の目的、このあるべき姿だろうと思うんですね。こうして、互いに喜びを分かち合い、悲しみも痛みも苦しみも分かち合って、そしてイエス・キリストにおいて一つにさせられている神の家族として集まっていることは本当に大きな喜びでありますし、この現代の社会においてはとても重要な役割を私は果たしていると思います。日本でこの今から100年あるいは100年以上前ですけども、そういう自分中心、自分というものをこう築く、そういう築き上げる、そういう世界が始まっていったわけです。夏目漱石がこう書いています。自分の始まり、自分に始まり自分に終わる、ですか、自分に始まり自分に終わる、自分が地球の中心に立っていることを発見したって言った、自我の発見です。こうしてみんながこう自己として立ち始めた、もうこれは必ずしも悪いことではなかったんですけども、でもバラバラになってしまった。でもパウロはこう言います。キリストに始まりキリストに終わる、これが私の生き方である、キリストがすべての中心である、そのことを今日もう一度再発見し、そしてそのことを確認していきたいと思います。大きく生きようということです。この自分中心に生きる、自分のためだけに生きるというそういう人生というのは非常に小さなちっぽけな世界を築いてしまうことになります。パウロ、この特に今日は7節から9節までに焦点を当ててお話していきますけれども、パウロはまずこう言います。7節、私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものはありませんとです。この私たちというのは、私はクリスチャンのことと確信します。クリスチャンというのは自分のために生きてはいない。クリスチャンはみんな自分のために死ぬということはない。クリスチャンは自分のためには生きない、自分のためには死なない。でもクリスチャンであっても自分のために生き、自分のために死ぬという生き方に落ち込んでしまうことがないわけではありません。だって私たちの住んでる世界っていうのはそういう世界ですから、一歩ここを出ればみんなこの自分のために生きている人たちが圧倒的に多い社会ですから、また私たちも過去の肉の性質を持っていて、やっぱり同じようなところに引きずり込まれてしまうということがあります。自分の狭い考え、自分の世界を作らない、これが私たちクリスチャンの生き方であります。でも自分のために生きる、自分のためだけに生きるというと、もうそれは神様の視点では生きないということですし、そして 自分で狭い世界を築き上げていくということになってしまい、そしてこの1節から7節までに6節までに書いてありますように、その狭い世界の中で人のことをいろいろ批判する、そして議論してしまうということに、争ってしまうということになるわけであります。皆さん思い出してください。12人の弟子たち、彼らは最初は12人の非常に狭い世界の中に生きていました。そしてイエス様が翌日は十字架にかかられるという、その前夜の最後の晩餐の時にの席でですよ、我々の中で誰が一番偉いかというようなことを論じ合ったんですよ。12人の世界で誰が一番偉いかなのというようなことを争い合う。3年半イエス様と一緒にいてもなお見えていない人たちであったわけです。でも私たちも笑えないということです。私たちもそのような生き方になってしまう。やっぱり自分が人からその仲間の間から何者かのように思われたいという、そういう性質をまだ持ってるんですね。だから私たちの教会の中で、この家族の神の家族の中で誰が一番偉いなのかで、そんなことを誰が一番優秀かだなのと、そんなことはもう考えないでしょ。例えば私何か失敗をしてもですね、妻によく思われたいと思って、妻の前で、弁明するっていうことは しません。しませんよ。したって意味がないでしょ。何か失敗をしてしまって、本当は自分はこうだったんだよ、本当は こういうことでこういうふうに失敗してしまったんだよって、本当は自分はいい人なんだよ、自分は本当はこれだけのことができるんだよと言ってみても、はぁ で終わってしまう。へえ、そうだったの、あなたってそんなに立派だったのってバカにされるだけでしょ。そう思われたいのっていうふうになるだけですよ。そんなにあなたって素晴らしかったのねって、どんなにこうして弁明してみたって、そんなの絶対思ってくれませんよね。だから無駄なことなんです。もう分かってますから。でも失敗しても、あなたって本当に最低ねというふうにも、そこまでも思われないだろうなというふうには思います。だからもうあるがままに見てくれているというところで、もう笑がきもしないし、この落ち込みもそんなにはしないということです。でもまあそんなもんでしょう。それで、この受け入れてもらえるという、そういう関係です。でも教会でもそうだと思うんですね。私たちこうして一緒にいる私たちが、もはや自分自身を何か失敗しても、何かこう本当にもっと自分はそれ以上なんだ、いや失敗したけどそれ以上なんだと見せかける必要は、弁明する必要は全然ない。お互いにそうやってもう受け入れて合っている、そういう家族関係が主のもとで作られているんだというふうに私は思います。だから安心していることができる。多少うまくいかなくたって、それでその人のことをダメだなんてみんな思いはしない、神様もダメだと思いはしない、そういう世界が私たちの間に築かれている。だから大きな世界を、広い世界を私たちはこうして少しずつ築いているんだと思うんです。よろしいですか。主はあなたをあなたのためだけに作られたのではない、あなたの人生をあなたのためだけに用意されたんではないんだということです。あなたをもっと大きな世界のために、神の国のために、あなたの人生を神の国のために作られて用意しておられるんだということです。だから孤独になる必要はない、虚無的な生き方をしてはならない。自分のためにだけ生きて、自分のためにだけ死ぬなんていうのは、それはクリスチャンとして恥である。クレメンスという初期の人物がそのように語って います。私たちは8節から9節見ますと、もし生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。私たちは主のものであるという、その自覚をしっかりと私たちは持ちたいと思います。で、先週、北野文宏さん、そして、菅義人君、また北尾ハルト君じゃなくてマート君すごいです相変わらず小池さんはこの第一礼拝でそのこともお話したんですけれども、よく心に留めてください。マナト君もごめんね、クリスチャンになる前、イエス様を知る前、死んでたんです。まだ生きてはなかった、死んでたんです。死んだまま腐ってもう葬られるものであった。魂は死んでた、役に立たないものであった。いや、役に立たないどころか害をなすもの、本当に虚しい生き方をして何の役にも立たない、そういうものであった。死んでいたの。しかしその死んでいたもののためにイエス様はその死の身代わりとなって十字架にかかってくださり、そして三日目によみがえって死に打ち勝ち、その勝利を私たちにうちに与えてくださった。だから新しい命を私たちに与えて新しい人生を始めてくださったんです。だから死んでいたものを新しいものとして蘇らせてくださったわけですから、皆さんはもはや自分のものじゃないんです。死んでいた、死んでいたものをイエス様が拾ってくださって自分のものとして再び生かしていてくださる。もはや自分のものではない、主のものである、このイエス・キリストに属するんだっていう生き方をする。でもただ単に主のものであるという生き方だけではなくって、主は私たちを神の国という大きな世界の中に入れてくださり、神様のその壮大な雄大な遠大なご計画の中に入れてくださって、私たち一人一人をそのために用いてくださるんだという。だから自分の小さな人生のちっぽけな自分の世界で終わらせるということは絶対になさらない、そういうお方なんだということ。だから私たち自身がそういう小さな生き方を自分のためだけの小さな世界で生きてはならないということですよ。もっと神様は大きな世界を、大きなビジョンを私たちのために用意してくださるんだということです。だから皆さんね、先ほど12人のその弟子たちはイエス様の死を前にして誰が一番偉いかなと論じ合ってはいましたけど、イエス様が十字架にかかられて3日目に蘇られて、そして天に帰られて聖霊様をこの地上に送ってくださって、そして教会が始まったとき、彼らはその神の国の活動が始まったとき、もはや自分たちの中で誰が一番偉いなのかというような、そんな議論なんかしてる暇ないわけですよ。もう大きな働きがここから始まっていった。その中で各自にそれぞれの役割が与えられて、誰が一番偉いかなんて全く関係ない。そういう世界が私たちに用意されているということです。みんなこの、小さな光を持っている、この夜停電になる、あるものはろうそく、あるものはランプ、あるものはこの懐中電灯をこう持ち出していく。で、誰が一番明るいかなと。しかしそのように論じ合っていても、朝太陽が昇ったら全く無意味でしょ。そんな小さな光全く無意味、圧倒的な太陽の下でに私たちは置かれる。それと同じように圧倒的なイエス・キリストの光の中に置かれて、大きな世界の中に入れられていくということです。私はね、皆さんもそうだと思いますけども、自分の家族、友人、特に私にとっては自分の息子、 次男がそうなんですけども、そして、高校時代の友人、大学時代の友人、その人たちのことも思うと本当に悲しくなら痛む。みんないい人なんです。そしていろんな才能もあるんです。でもみんな自分の小さな世界の中だけで生きようとしている、それで満足してようとしている。いくらかだってもこれでいい。その自分の小さな人生、その小さな人生で終わろうとしている。能力があるのに本当に残念、もったいない、悲しい、そういう思いになります。私のアメリカ時代ので家族で、家族ぐるみで親しくしていた、その家族のね、奥さん、私ともほとんど多分同い年だったと思いますけども、彼女は大学で日本語を教えていました。そしてこの教会に通っていました。でもうその彼女はやっぱり研究者だったんですね。日本のある文学の研究者だったんです。ある人物の研究者だった。でそのために、何年も研究をして、それたくさんの本を読んで、そしてもちろんアメリカですから英文でね、論文を書き上げて、そして、ついに、その博士号を取りましてね、そしてますます今度大学でそういうことを教えることができるような立場に立っていったわけです。で私その論文をもちろん失礼ながらほとんど興味がない。まして英文だから、英文で日本語の文学のことが書いてあってもあんまり興味がない。でこの彼女にこの論文誰が読むのって聞いたんですね。そしたら5人ぐらいかなって言うんです。もう何年もかけてね、たくさんの本を読んで、その教授からもさまざまこうして指示を受けて、何回も書き直しをさせられて、こうして書き上げた大作ですよ。でも読む人は5人ぐらいしかいないって言うんです。でそのことは彼女自身も非常に虚しさを感じてた。でこれでずっと大学の教授としてそして教えていくっていうことだけども、でも結局もちろん彼女大学の先生を辞めたかどうかは私も分かりませんが、自分の役割は聖書を教えることだ。で聖書を教え始めました。そしてその5人しか呼んでくれないそういう世界からこの広がっていってね、そして御言葉を一緒に読んで教えていく、そういう世界を広げて日本にも来て、そして教えていくっていう働きを始めたということを聞きました。嬉しかったですね。もちろんそれが悪い、その文学が悪いわけではありませんよ。しかしそこだけで終わってしまうのは本当に寂しく残念だと思います。もっとキリストのが開いてくださる大きな大きな世界が私たちそれぞれ待っているんだということであります。ですからサマリアの女を考えてみてください。サマリア人というふうに言うと皆さん誰を思い出しますか？サマリアの代表的な人物で言うと、もうサマリアの女、この彼女しか私いないと思います。良きサマリア人というのはあれ実在の人物ではありませんからね。あれは例え話の話ですからね。そこに出てきた人物の話ですから、実在の人物としてサマリア人というとやっぱりサマリアの女ですよ。で彼女はどういう生活してたんですか？サマリアのスガルというその小さな町あるいは村で、に生活をしていて、そしてすでに6人の男と結婚しては離婚をしていた、そういう女性で、そしておそらくその村ではそういうことをしてきたので、あまり仲間には入れてもらえないような、そういう世界の中に生きていた、自分の世界の中にしか生きることができなかった女でしたけども、 しかし井戸に行ったらそこにイエス様がおられて、そのイエス様との出会いをし、そしてイエス様と出会ったおかげで、このもはや自分たちの山のゲルジブン山でもない、またあのエルサレムでもない、世界中のどこででもこのイエス・キリストの御名によって礼拝をすることができるんだという、そういう世界を教えられたわけですよ。そしてそのスガロという小さな町だけの、その名もない女性、実際にこのサマリアの女で名前は分からないわけですよね。その女性がイエス・キリストのその真理を引き出していくという大きな働きをしたわけですよ。彼女は相変わらずスガロの町に生きたことでしょうけども、このイエス・キリストをとって知って大きな働きをし、また大きな神の国の世界に生きていくことができたわけであります。パウロは先週はイエス・キリストを来なさいと言いましたが、ここではこの14章のところでは、主のために生き、主のために死ぬ、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものである、キリストは死んだ人にとっても、もうすでに天に行った人にとっても、生きている人にとっても、その主となるために死んでまた生きられたのだと。このイエス・キリストがこそが私のすべてであるということを言っているわけです。皆さんね、このからローマ書だけではなく、この後コリントやガラテヤ書、エペソ、ピリピ、そしてコロサイ、ずっと読んでいかれたらいいと思います。でね、パウロはこの自分の手紙の中で、自分の主はイエス・キリストであるということをもう繰り返し繰り返し、さまざまな表現を使って語っています。コリント、第二コリントの4章の11節ではこう言っています。私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。コロサイの 3-3、 あなた方は死んだのであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。ピリピの1-27、私にとって生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。ピリピ3-7、私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストの家に損と思うようになりました。もう引用したらキリがありません。パウロはキリストのために生きる、キリストが自分のすべてである、そういう人生を全うしました。自分はもう死んだ、自分は死んで生きているのはキリストである、キリストが私のうちに生きておられるんだということ、そのことを繰り返し繰り返し語り続けているんです。もはやキリストの十字架以外、私には誇りとするものがあってはならないとも言っています。皆さんね、私たちみんなキリストが生きておられるんです。みんなキリストを着ているんです。それがクリスチャンなんです。でも私たちこの社会に生きている限り、そして私たちもこの肉の体を背負っている限り、どうしてもそのことを忘れてしまう。ちょっと体調が悪くなったり、ちょっと感情的になったり、またいろんなことを言われたときに、自分がキリストを着ていることを忘れてしまうんですね。そして肉の思いが出てきて、キリストではないかつてのまだ死んだはずの罪の私が出てきて、そしてそれが勝手なことを言い始めるわけですよ。いかがですか。それ私もあります。私のうちにまだ残っている死んだはずの古い私が勝手なことを言い始める。でその勝手なことを言い始めるのを、それをなかなか時々は止めることができない、そういう悔しい思いもすることがある。で、ね、皆さん皆さんの自分にぴったりとする言い方を 持たれたらいいと思います。例えば朝起きた時、私はキリストを着ますでもいいですし、その昼間でも何かある時をちょっと疲れ切って、ちょっと体が思うようにならない、心が自分のコントロールできないような時に、私はキリストを着ていますというふうに自分で宣言をしていく。時々キリストをちょっと疲れて脱いでしまうことがある。その時にもう一度キリストを着直すという、そういう言葉を自分で用意して生きていくということをお勧めしたい。でパウロがこうしてその自分の書簡の中で繰り返し繰り返しそういう言葉を使っているというのは、おそらく彼自身もそのようにしてきたんだろうと思います。その言葉がまだピンとこなかったら、私は死にました、私を生きているのはキリストですという、そういう宣言でもいいです。あるいは私の主はキリストです、それでもいいです。そういう言葉を自分に用意する。私はキリストのために生き、キリストのために死にます、生きることはキリストです、そういう言葉でもいいです。そういう言葉を自分の言葉にして、そして起きた時も、また食事をする時も、人と接する時も、特にちょっと感情がイライラしている時にも、まずその言葉を言ってみる。そして、あ、本当に自分はキリストが私を生きておられるんだということを確認していくということ、それをなさることをお勧めします。私もそうしているんだけど、それでも時々忘れてキリストを脱いでしまうんですよね。でもまたそれで思い返してキリストを着るという、そういう訓練をしていきたいと、そう思います。皆さんね、自分のためならば自分のしていることを途中でうまくいかなくなったら放り出せます。放り出したくなる。しかしキリストと共に、キリストのためにしていることは途中で放り出すことができません。それは皆さんの仕事の名においてもそうです。私も牧師ですから、もうこの失敗はする、でも、私の方からは絶対に放り出さない。自分のことではないから、キリストのことであるから途中で放り出せない。そしていつもこの5年後、10年後、20年後のことを私たちは見ていきたい。キリストがどのようなことを用意しておられるのか、そして5年後、10年後、20年後、そして最終的にはこのキリストが再臨なさるとき、また新しい天と地が作られるとき、そこに喜びを持ってそこにいたいという願います。2週間前、2週間前でしたよね、広島カープが、25年ぶりに優勝しました。巨人ファンの人たちは残念だったと思いますけども、でも、まあ、今はちょっと広島ファンのことを考えてみてください。25年ぶりです。東京ドームで最終的にその試合があったわけです。うちの教会からも6人の人たちが超満員の東京ドームに行かれました。で、あの時にの広島ファンの真っ赤に染まった大歓、もう歓喜の渦の中にみんないたわけですよね。で、でも私たちがイエス・キリストが来られて、そしてこのクリスチャンたちがもう歓喜して、そしてイエス様をお迎えする、そのことをこう想像してみたい、してほしいと思うんです。で、広島ファンだったらもう何としても東京ドームの端っこでも隅っこでもそこにいて、そして優勝の歓喜を味わいたいと思ったでしょう。しかし私たちはこのイエス様がこの地上に来られるとき、もうその大喜びでもうイエス様をもうお迎えする、その中央にいなくても端っこにいても隅にいてでもその時にそこにいたいというふうに願うじゃないですか。その日のことを思うんですよ。そして私たち教会にとって、この教会にとってみても、5年後、10年後、20年後にその歓喜の瞬間がこの来る、その時に自分もそこに働いたものとして、関わったものとして、 一緒にその喜びを味わいたい、この神の家族としてその喜びを味わいたい、そこにいたい、つながっていたいという、そういう思いになります。私もその時20年後80になってヨボヨボにもし生きてたら、その歓喜の中にその車椅子であっても、あるいはそこに寝そべっていても、その歓喜の中にいたいというふうに思います。そういう世界に私たちは生かされているんだということ、そういう世界を味わわさせるために神様は私たちを呼び集めていてくださるんだということであります。そのために一人一人に与えられている賜物を神様は引き出したい。そして、この2週間前に語られたように、それぞれがこの大きかろうが小さかろうが、その賜物を与えられていて、それを用いてこの喜びのために自分も役に立ったという、みんなと一緒になって役に立ってここに喜んでるっていう、そういう喜びを一緒に味わいたいと思うんです。そしてもう体が動かなくなった人も、もうそこにいること自体がその人の賜物ですよ。それを持って一緒に喜び合えるっていう、そういう時を迎えたいと思います。そういう世界のために、そういう大きな世界のために、私たち一人一人を生かしたい、用いたい、そこにいさせたいと主は願っておられるんだということを覚えてまいりましょう。天の父なる神様、主は私たちをキリストにおいて選び出してくださいました。もやクリスチャンは誰一人として自分のために生きてはいない、また自分のためには死なない。生きるなら死のために生き、もし死ぬなら死のために死ぬ。私たちはこの元は死んだようなものであった、いや魂は死んでやがて永遠の滅びの中に行く、そういう捨てられたものであった。しかしイエス様に拾い出されて、そして生かされてここに生きている。神様、このことをありがとうございます。単に生かされているだけではなくて、神様のご計画、大いなるご計画の中に私たちを置いていてくださる、そして用いてくださる、役に立つものとしてくださる、そのために祈るものとしてくださる、そのために喜ぶものとしてくださるということをありがとうございます。神様、こうして私たち呼び集められた神の家族、そして共有の世界を与えられていることを感謝し、そして5年後、10年後、20年後、その歓喜の瞬間をみんなで一緒に味わいたいと願います。神様、どうぞその思いを一人一人に与えてくださり、そしてこの神様の大いなるご計画の中に自分もあのサマリアの女のように用いられたいという願いを与えてくださり、そしてこのローマ書を通してパウロが語ったその自分の賜物、その賜物に気づかせてくださり、そして自分の居場所をさらに気づいていくことができますように、どうぞ一人一人をお導きください。ご一緒に賛美いたしましょう。主の手に我が手を重ね。